Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は滋賀県近江八幡市の野間で開催中の展覧会、第13回滋賀県施設合同企画展の関連イベントをレポートします。12月10日の土曜日に野間で開催されたイベントのタイトルっていうのがですね、目の見えない人との作品鑑賞プログラム、作品を言葉にして手で見て鑑賞しようというものなんです。目の見えない人、見えにくい人と一緒に展覧会を鑑賞するという企画なんですが、目の見えない人と見える人がミックスして、こう3人ずつのグループに分かれて、見える人が作品の形態とか印象を言葉で見えない人に説明して、鑑賞する、見る鑑賞ってやつですね。そちらと、見える人がアイマスクをし、見えない人と一緒に作品を触りながら言葉にしていく触る鑑賞、この2つのレポートを、します。視覚のみではなくて言葉とかね、感触を通じて作品を鑑賞していくと、自分では見えなかったものが見えてくる、そういった様子がこう、またね、これラジオなのでね、音から伝わってくるんじゃないかなと思います。講師は滋賀県の、県立の陶芸の森専門学芸員の、三浦博子さんと、そして美術家でミュージアムアクセスビュースタッフの満島孝之さんのお二人です。それでは現地レポーターの田畑さん、よろしくお願いします。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今日は滋賀県近江八幡市のボーダレスアートミュージアムの間に来ています。の間で開催中の展覧会、第13回滋賀県施設合同企画展の関連イベントを今日はレポートします。作品を言葉にして手で見て鑑賞しようと題して、目の見えない人、見えにくい人と一緒に展覧会を鑑賞するという企画です。3人ずつ6グループに分かれて、で各グループには目の見えない人、見えにくい人がお一方ずつ入っているんですけれども、そのグループごとに鑑賞するということになっているそうですが、今は事前説明を受けるために参加される方々は、野間から歩いて1分もかからない50メートルくらいの距離にある旧奥村邸に集合しているということです。まずはそちらに行ってみましょう。奥村邸の方にやってまいりました。こちらには今日の講師を務めてくださるミュージアムアクセスビューの満島孝之さんにおいでいただいております。満島さんは美術家であり、鍼灸師であり、そして江南大学の非常勤講師もされているということで、満島さんにミュージアムアクセスビューについてお話をお聞きしたいと思います。満島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そうですね、ミュージアムアクセスビューってどういう団体でどんな活動をしているか教えていただいていいですか。
は
い、
そうですね、主に今の活動は、美術館に行って、はい、絵を見える人と見えない人が一緒に、はい、生の絵を前にしておしゃべりする、その中で、絵が見えてくる、そういう活動をしています。
もうまさに今日するイベントそのものをこう向上的にされている団体なんですね。
はい、そういうことですね。
どんな方々がこう活動メンバーというかになっているんですかね。何人ぐらいでこう活動しているのかとか。
は
い、
活動の中心になっているのは5、6人から10人ぐらいのスタッフで、適宜こう分担してやっているわけですけれども、
専任でっていう方はいらっしゃらないんですね。
まあ、市民グループということで、うん、NPO とかそういうことではなくて、
個人格を持たずに、
はい、
確か拠点も特に設けずにっていう面白いユニークな取り組みですよね。
ですよね。まあ、それが特徴といえば特徴なんですけども、うん、ですので、まあ、いろんな活動をしている人がいますね。あの、うん、仕事を持っている人もいれば、うん、主婦の人もいれば、
はい、本当に市民団体という感じですね、はいはいはい、あの先ほど美術館に行って、まあ、美術作品を前にして、鑑賞していくということを活動内容としているということでしたけども、はい、他にもなんかいろいろな、まあ、その付随したあの活動というかあのメニューがあるように聞いたんですけれども、
まあ、これまでの活動で言いますと、はい、あの鑑賞以外に、まあ、創作のワークショップというようなことでいろいろ、まあ、あの作品をこう鑑賞する上で、じゃあ自分たちもこう作品を作ってみたいとか作りたいとかっていう要望もあって、あのそういうワークショップ的なこともやっています。ちょっと今活動がそこの方停滞しているんですけれども、はい、
それはそれも美術館で何でしょう、作品を見た後にそのというわけではなく
て、そうですね、ちょっと独立したプログラムとして、あのまあ僕自身があの絵を描いたり、まあ、触る作品を作ったりしているということと、まあ、他にもあのメンバーでね、子どもの絵画教室をやってるメンバーとかがいるので、
本当にいろんなメンバーの方がいらっしゃるんですね。
そうですよね。そういう人と一緒に、まあ、絵を描くようなプログラムであるとか、まあ、立体を作る場合もあるんですけれども、そういうプログラムをまた別に用意して、まあ、見えない人と見える人がやっぱりそれも一緒になって作るという、でまあ、その作ることで、まあ、ちょっと鑑賞のスキルが上がるんじゃないかとか、まあ、そういうことを目指してやっていることもあります。
お互いのスキルが上がる感じですね、今の話聞いていると。これから、まあ、今日始まるわけですけれども、はい、松島さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速鑑賞イベントが始まりました。まずは各グループに分かれてそれぞれ自己紹介ということで、お名前と好きな食べ物、そしてそれぞれが好きな触り心地のものや言葉を交換するということで始まっています。グループの中の一つ F グループの自己紹介の様子を聞いてみましょう。
パンが好きです。はい、好きな触り心地という感じで、私は何が好きかなってモフモフしたものとかと思ったんですが、赤ちゃんの頭が好きやなと、いい子いい子って撫でるのが好きやな、
赤ちゃん
の頭あ撫でてあげたいなっていう、柔らかくてあったかくてちょっと硬くてみたいな、そんなのを思いました。
非常に打ち解けて盛り上がっていますが、続いてはミュージアムアクセスビューの竹内真一さんが今日の対話型鑑賞について、ミュージアムアクセスビューが作成している鑑賞の手引きに基づいて説明してくださいます。竹内さんの説明を聞いてみましょう。
皆さんこんにちは、ミュージアムアクセスビューの竹内と言います。私たちは主に京都の方で視覚に障害のある方たち、見えない見えにくい方たちと一緒に美術館とかで対話型の鑑賞をするプログラムを年に4回ほどしたりしています。まず軽くこの4つの市内ルールにのっとって皆さんも今日は鑑賞していただきたいと思います。まず1点目なんですけれども、1番に書いてあります、静かに鑑賞しないというルールを設けています。はい、対話型鑑賞ですので静かに鑑賞していると始まりませんので、どんどん言葉をどんどん出していって鑑賞していっていただきたいと思います。で、2番目には見える人は一方的な説明をしないというふうになっています。説明、まあ、この見ているものをこう一方的にこうダーッと喋っていて、まあ、3番にも通じるんですけれども、見えない見えにくい人は聞き役に徹しない、その見えない見えにくい人がどういうふうに思っているのかなっていうのを時々こう聞くような感じで一緒に対話をするっていうスタイルを忘れないで、見える人は進めていっていただきたいです。また見えない見えにくい人はそれによってなんでそう思うのとか、それはどうしてそうなのみたいな、こうちょっと あの返しをしてあげると見える人はそれによってこうハッと気がついたりすることもまあまああるものですので、その掛け合いが面白かったりするのがこの対話だ鑑賞のスタイルです。で、4番目に書いてありますのが、全てを分かり合おうとしない、一番まあ何においても多分一番大事なところだと思うんですけれども、お互いの違いがあって初めてその面白みがありますので、こう喋っていて、私はこう思うんやけど、じゃあ私はこう思うんやけどみたいな感じでこう話を膨らましていって、楽しむように会話を鑑賞していってもらいたいと思っています。
竹内さんからしないルールを聞いて、その説明を受けた後、皆さんで1枚の絵を見て鑑賞の仕方を今練習しているところですけれども、この練習が終わりましたので、この後皆さんで野間の展覧会に向かいます。皆さん野間の方に到着されました。先ほど練習した鑑賞の仕方をもとに、見えるものを伝え、見えない方、見えにくい方とともに作品を鑑賞するほか、実際に作品を触ってお互いの感覚を交換することを試みます。その触る鑑賞を体験するのは2階の展示室、和室なんですけれども、そちらの方にやってきました。その鑑賞をアテンドするのは、先ほどお話しいただいたミュージアムアクセスビューの満島さんと、今日は滋賀県立陶芸の森の三浦弘子学芸員にも来ていただいてアテンドいただくことになっています。触る鑑賞の体験、最初にこれは B グループですね、満島さんを先頭に
ゆっくり歩いていきますけれども、
はい、始まるようです。
もうそろそろしたら壁、左側に壁を触ってみてもらえますか。左、この建物の壁です。いろいろ変化していきますので、ここからちょっと、左側の奥の方に窓ガラスですね、これ、
はい、
こんな感じです、はい、でさらにそれを越えていきますと、またさっきのようなザラザラした壁ですね。
これは素材は何だと思いますか。
素材、
私もよくわからないけど、なんかこれやっぱり粘土を焼いてるんですか。
焼き物ですね。そうなんです、おっしゃってくださったみたいに焼き物で
色がつけてある、
そうですね、でザラザラゴツゴツしてるんですが、上から
お聞きいただいて、どんな作品を触っているか分かったと思いますけれども、陶芸作品とモチーフはワニやカメやカエル、そういったものを皆さんで触りながら鑑賞しました。6グループありますので、こう次々に場所をチェンジして触る作品、そして見て意見交換する作品、それぞれを目の見える人、見えない方、見えにくい方でのそれぞれの感想を交換し合いながら楽しく鑑賞していきます。はい、皆さん奥村邸の方に戻ってきました。お茶を飲んで人心地ついているところですけれども、この後全体で感想を共有していくということで、今その説明がなされています。
だからほんまにこうゆっくり会話しながら見てる楽しさで、ちょうどこう一緒に3人で回らせてもうたけど、もう最後になってくるとね、ほらこれ触りなさい、これ触りなさいってね、2人がねもう触らせてくれやるんですけど、もう恐ろしいぐらい、いやいや恐ろしいぐらい、それぐらいねもう一生懸命こう入り込んでもらうっていう感じです
よ。あ、いいですか一つ、はいはい、僕ら絵を説明してもらうときに聞きながらイメージして描くんですよね、
はいはい、
だからいつも僕聞くんです、どれぐらいの大きさって聞くんですけど、まずその大きさを最初に説明してくれないと、いきなり真ん中でこんなん書いてますよって言っても、どれぐらいの大きさをイメージしていいかわからないので、僕なんかはその、書いてある絵をだんだんこう想像して作っていくのでね、
頭の中に描いてい
く、うん、描いていくので、だから最初に大きさを説明してくれた方が、その中のどの真ん中辺とか下の方とかいうイメージが湧きやすいんでね、はいはい、僕なんかはそうですね、絵なんか、まあ仏像なんかもそうなんですけど、大体まず大きさがどれぐらい、 っていうふうにいきなり川がこうよって言われても分からないので、そうすると高さでこう言うとこう見上げ自分で見上げてそれを想像するわけですよね。ですからやっぱり僕なんかはまず全体像を説明してもらった方が分かりやすいですね。
はい、ということで、イベントが終わりまして、まだ奥村邸にいるんですけれども、今日参加いただいた方々からさまざまな感想が寄せられて、終わった後もグループ間での意見交換が続いていましたが、今は皆さんお帰りになった状態です。でミュージアムアクセスビューの満島さんと滋賀県立陶芸の森の三浦学芸員にお残りいただいています。お二人ともお疲れ様でした。
ありがとうございました。
今日お二人とも触る鑑賞のところのアテンド6グループ対応いただきましてありがとうございましたというところなんですけれども、三浦さんは普段陶芸の森でも子どもたちを対象に信楽焼の、いろんな焼き方とか磁器のものをこう触ってもらうっていうプログラムをやっているわけですけれども、今日みたいなやり方はいつもしている感じではないと思うんですけど、今日されてみてどんなこう印象を持ったとか、こんなことに気づいたなということがあればお聞かせください。
触るっていうことは もちろん実際に目で見るよりもよりこう印象深くその人に伝わるっていうこともあるんですけれども、このプログラムで特に企画する側からちょっと気づいたことは、触るというスペースと作品は事前に決まっていて、でなおかつ今日その満島先生がその触る人たちの導入になるように、多分心の準備とかウォーミングアップになるような形で実際にアイマスクをした人たちが壁沿いに歩いてきて、それもゆっくりで足元にはちょっとここから畳になりますよとか、神経を使って一歩一歩こう歩めるような、でそれがすごく皆さんの心の準備になって、物を触るっていうそんな流れに入ったですね。だからとてもその流れはスムーズで、見る人たち の取り組む事前の心の準備ができたと思うんですね。そんな取り組みなんかもとても細やかに組み立てられていたところが、さすがすごい、とても私も勉強になったところでしたね。
私もそれ旗から見ていてすごい感じたところでした、なんか今それを上手に言葉にしていただいて、ありがとうございました、今横でああと声が漏れました。満島さんも、いつもやっている方法に今回その触るといったこともこう、新たに加えてという試みもあったわけですけれども、こう今終えてみてこう振り返ってみてどうですか。
はい、いつもは言葉でお感謝するということをやっていて、今日はちょっと新たな、前からちょっとやりたかったことではあるんですけれども、触った作品を言葉にしていくとどうなるだろうかということを、やってみました。それでやっぱり普通に絵を見ながら見える人と一緒に喋っていると、見える人がだんだんこう言葉を出していくときに高揚してきて、すごいこういい感じで盛り上がるんですよね。でそれをじゃあ触るバージョンでやれないかということが一番の目的だったんですけれども、そういうことでこの場合は見えない人も同じような立場で言葉にできていくので、そのあたりがこううまく言葉のやり取りも含めて盛り上がってくれるといいなと思ってやったんですけど、まずまずだったかなと思っています、
なかなか厳しめな評価に思いますけど、まずまずどころか皆さんすごいこうね楽しそうにやっていたし、決められていた時間を皆さんちょっとずつオーバーして、ね次に行ってもらうのが大変なぐらい盛り上がっていたと思うんですけど、
そうですね、ちょっとやっぱり触るっていうのはより時間がかかるので、ちょっとそのだけは少しね時間不足だったかなっていう気は。
確かにね、もっともっとって皆さんは思ったかもしれないですね。 今日のこの放送を聞いてこういった鑑賞の仕方とか、はい、あとは満島さんがされるワークショップとかに参加したいなっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはいはい、近々あるというふうに聞いたんですが少し教えていただけますか。
はいはい、年明けの1月7日と8日に、京都市内の工人っていうギャラリーで、はい、ワークショップをします。テーマは森を作るというか、それをやっぱり見える人と見えない人で会場にデザインしてその中で、体を動かすパフォーマンス的なことをやろうと思っています。ぜひ、見に来るだけでもいいですしワークショップに参加する形でもいいんですけど、ご参加で願えればと思ってます。はい、
そのなんか参加したい方って どうやって調べたらいいんでしょうね。
あ、ですね、工人ということで、検索していただいたらホームページとか出てきます。はい、あるいはダンス&ピープルっていうことでブログとかもありますのでそのあたりから、ま、あるいはまもなく僕の方のブログにも案内を載せますので
満島さんのブログですね。はい、はいはい、じゃあ、今日は鑑賞していただくということでしたけども今度はこう体験するというか、はい、体を使って表現するというワークショップ、ね、みたいなことですね。はい、
またちょっと違ったテストですけれども、
まだまだお二人にはもう振り返りをしていただきたいところなんですけれどもお時間も来ましたのでこのぐらいにしたいと思います。残っていただいてお話聞かせていただいて三浦さん満島さんありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。今日は目の見えない人との作品鑑賞プログラム作品を言葉にして手で見て鑑賞しようという、こちらのイベントレポートをお届けしました。いかがだったでしょうか。ラジオっていうねメディアならではの、取り組みとも、放送内容とも言えるのかなというふうに思って、今回お届けしました。音で、聞いてみたときに、皆さんが想像していただいたそのビジュアル、であるとか、言葉で説明されている様子を見て皆さんが展覧会にこうラジオを通じて参加をするっていう経験にもなったんじゃないでしょうか。ということで番組では、ご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレス grow@kbs.kyoto grow@kbs.kyoto までお送りください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。ノマのホームページではブログも見れますのでぜひご覧ください。今日年内最後の放送ということでまた2016年も大変、リスナーの皆さんにお世話になりました。2017年の、来週1月の6日、の放送は、ING 滋賀県施設合同企画展に出展されている徳山明さん、の制作現場の様子現地レポートをお届けします。そしてその次の週13日は、田畑和江現地レポーターとともに2016年を振り返るトークを行いたいと思います。それでは皆さん良いお年を過ごされてください。また来年もお会いしましょう。さよなら。浅田渉でした。